釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話を、お聞きしております。さあ、それでは今週もお電話でのご出演です。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介いただきます。
はい、今夜は第710話をお届けいたします。題して城山もしりや学です。猿牛内川という小さな川が釧路川に流れ込んでいました。その小河川の集水域、水を集める範囲に見る自然環境、流域に組み立てられた生活、生業、文化と文化財、これを体系的に学びましょう。これが城山もしりや学です。今夜の放送は城山もしりや学とさせてください。
釧路歴史探訪、今週のテーマは城山もしりや学です。2008年5月に放送されました城山もしりやは地名由来、こちらを話題に佐藤先生にお話をご紹介いただきます。
はい、この時はまず釧路仏舎利塔、2つ目に猿牛内川、そしてもしりやと3つの話を取り上げました。2012年3月12日放送の阿寒府と、これは252回目の話ということになるんですけど、その間に城山もしりやの話は76話に及びました。最近では道東文化塾2020の中で9月に旧猿牛内川と題して放送し、12月城山もしりや学を話しています。今夜はその総集編で城山もしりや学の領域、対象、研究方法、そして定義、ここのところを申し上げることにいたします。
城山は国指定史跡もしりや茶師跡が先住のアイヌ民族の人々が築いた建造物、築城に由来ありというお話です。
はい、わざわざ城を築いたという話なんですね。で、もしりやの語源、どうしてもしりやという地名があるのかということについては、釧路川の中に浅瀬、つまりアイヌ語でもしり、島のあった時代がありました。永田宝生という人はもしりやの語源はむしりや別にあり、川の中にある島、この説を採用しています。今川の流れ、水面から視点を川筋よりもむしろ内陸の方に移すことにしましょう。現在の釧路市城山一丁目に草の成熟場というふうに言われるマッチ軸にの工場の倉庫が残っていました。まあ、この倉庫のあった地点で釧路川に猿牛内川は合流していたということなのです。
猿牛内川は吉ある沢の川、流域には吉野群落、そして、仏舎利塔や HBC 局の丘陵があります。
はい、最初に城山もしりや学の領域、つまり範囲を示します。範囲には縦軸と横軸を設定します。城山もしりや学の縦軸、それは猿牛内川と釧路川の合流点を核に、猿牛内川およびその源流部たる緑ヶ丘公園に至る領域、つまり水の流れる水路、そしてそこに水を流し込んでいる範囲ということになります。ついに釧路川に沿った横軸、この説明をさせてもらいます。横軸は日本銀行釧路支店の旧営業所跡、大川町に2番地にあるのですけど、ここから貝塚古戦橋までとします。釧路城山にお住まいだった山本忠蔵さんとおっしゃる方の発案、つまりもしりやというのはこの範囲だよという説明によることにいたします。第2に城山もしりや学の対象を そうした領域内、つまり日本地方から貝塚の古戦場までの間に展開される自然や生活、生業、文化及び文化財ということにしましょう。
城山モシリア学の領域は佐留市内川の周水域が縦軸、そして横軸は日銀跡から、貝塚古戦橋の区間となります。
城山モシリア学の領域内の中で展開される生活、そこにははじめに釧路川本支流の合流点、つまりアイヌの人たちの住むコタンを形成したアイヌ民族が長く住んでいた、この事実に注目します。カバド流域の資源に依存しながら他の地域との交易を通じて生活に必要な必需品を手に入れて補完を担うとする生業や生活を営んでいました。ところがそうしたアイヌ民族社会に本州社会との接触が始まることによって緊張感が高まり、アイヌ民族社会は一大土木工事を進めて今日残る国史跡のモシリア茶師跡を築くことになるのです。アイヌ民族の人が繰り広げてくれた自然と共生する文化、この自然と共生する文化を持続するために必要であったもの、それが国指定史跡のモシリア茶師跡ということになるのです。
城山モシリア学の調査研究対象に領域内の生活、生業、そして文化及び文化財を設定するというお話です。
はい、第3はモシリア学を進める理念、考え方です。すでに城山モシリア学領域内に住む方の有志が城山語る会、これは、1990年代から始められていることです。城山を語る会というのを立ち上げています。先ほど述べた草の成熟場の倉庫、これを保存して、町を紹介する展示施設で倉庫を生かそうとする動きもありました。そこから私たちが学んだ点です。それは領域内の生活、生業、文化及び文化財をその地域の中に住む市民の人が中心になってまず調べ、そして考え、考察し、付加価値を創造する、これを理念として提案し活動を始めていたということになるのです。
城山モシリア学、生活、生業、文化及び文化財を市民参加で調べ、そして考え、付加価値を創造します。
はい、私はその城山を語る会の発足時にお招きをいただいたことがあります。地域に住む人自ら調査、考察、付加価値を創造する活動、これは誠に重要で意味のある活動だと受け止めてきました。熊本県水俣市の水俣郊外の地で市民は思い至ります。水俣郊外とは何であったのか、それは自分で調べてみて初めて理解できた。学者や報道の人たちが書いてくれたこと、それをいくら読んでもわからないけれども自分で調べてみて初めて理解できた、そのように言っています。そうした住民の人たちの取り組みに専門家の参加があることによって学問的に緻密かつ精度、こう精密にな付加価値を作る活動が発生するのではないかというふうに考えているところです。
ここまで城山モシリア学を領域、対象、そして理念の3点を解説していただきました。残る部分になりますが、残るは方法と、そして定義という、こちらの2項目になります。
はい、その方法についてですけれど、これは第4の項目ということになります。形、つまり目に見えるものと意味、目に見えないけれども必ずあるというふうに考えられる意味、これを体系化の上に広くし情報発信を積み重ねる、これが方法です。ここでは まず紙にメモし、メモをもとにネットで情報発信し、情報発信の内容を体系化しながら買ってもらえる本を作る、ここのところがポイントです。結びにある第5は城山もしりや学の定義の部分です。ここまで領域、対象、理念、そして方法というふうに続けてきましたけれども、これを結ぶ第5の項目として、それは総合的市民参加型の障害学習体系、これを加えることにいたします。
今週の釧路歴史探訪は城山もしりや学、方法は形と意味を体系化の上に記録、情報発信をすることです。
はい、総合的に市民参加型の障害学習体系、つまりこう学んで、そして必ずこの成果をまとめてそれを生かす、このことを加えることで城山もしりや学というものは次第に進み、そして、深まっていくのではないか、そのように私は捉えているところです。単なる調べ物にとどめず、市民の障害学習のテーマと位置づけ、多くの人がそれぞれ、自由勝手に参加し、そのことによって課題解決で終わることなく、付加価値、お金に変わったり、市民の方の楽しみ方を増やしたり、そして満足できるものをたくさん生み出す、そういった行動指針を目指すことにしています。そこのところをまとめて総合的市民参加型の障害学習体系というふうにくくることにいたします。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今夜は城山もしりや学と題して放送させていただきました。城山もしりや学の定義ということを申し上げました。それは城山もしりや学は旧猿牛内川水系の周水域に形成されている生活、清涼、文化及び文化財を対象に調査し、考察し、付加価値を創造し、その形と意味を体系化の上に広くし、情報発信を積み重ねる総合的市民参加型の障害学習体系というふうに位置づけることにいたしました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。